こんにちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードをピックアップしてご紹介していきます。はい、
はい、
で、
はい、
今週ピックアップするのはフォンベイストチャイルドフッドです。
はい、はい、まあその名の通りですけれども、まあ、子どもとか10代の若者たちがスマートフォンと一緒に、暮らす、まあ、世の中が当たり前になってきましたけれども、そのことについて、ちょっと話してみようかなというふうに思っております。で、これ何がきっかけになったかというと、ですね、3週間ぐらい前のロブスターレターで、ボリューム255とかで、うん、紹介した、アトランティックの記事が、きっかけになっておりますと。で、これ誰が書いてるかというと、ニューヨーク大学の社会心理学者であり、まあ、教授のジョナサン・ハイトという方が、まあ、最近本を出版されたんですけど、アンクシャス・ジェネレーションという本を出版して、今週ぐらいに多分ニューヨーク・タイムズのベストセラーになっていたりとか、ランキングでノンフィクションランキングで1位になってたりとかするんですけれども、まあ、非常
すご
に、
い話題になってますね。
はい、話題になってい て、ジョナサン・ハイトさんは本当にいろんなメディアに引っ張りだこみたいな、感じになっております。で、彼は、まあ、長年スマートフォンと、10代の、健康被害とかメンタルヘルスへの影響とかを、研究されている方で、まあ、その集大成のような形で今回の本が出版されたという、感じになっていて、このアトランティックの記事もその出版に合わせて発行されたような、記事になっております。で、この本で彼は、まあ、いろいろなリサーチとか研究結果を、見ていくと、まあ、スマホが世の中に実装されて普及され始めた2010年代、から、それまでは横ばいだった10代のうつ病とか不安障害の割合が2010年から2019年にかけて、多くの調査で 50% 以上上昇していたりとか、10代の青年では 48%、 10歳から14歳の少女では 131% も上昇していたりとか、でこの問題っていうのはアメリカに限らずカナダ、イギリス、オーストラリア、北欧諸国でも、同様の傾向が見られているということで、まあ、スマホが若者の手に渡り、スマホと育つことによって、メンタルヘルスとかに悪影響が与えているということは、もう因果関係があるぐらいまで言えるのではないかというふうに彼は主張しておりますという感じですね。で、それと同時に、アメリカの10代の若者の間で孤独とか、友人関係の希薄化が急増し始めたのも2012年頃で、それに、まあ、ちょっとここがどういう関係になっているかっていうところまでは読めてないんですけれども、それまで緩やかに上昇していた子どもの学力スコアも2012年以降低下し始めて、いて、これもなんか世界的に起きていることと一致するみたいです。で、あとちょっと面白かったというか、これ衝撃だったのが、まあ、ある長期調査によると、2010年から19年にかけて、まあ、アンケートを10代の子たちに答えてもらって、まあ、ある設問がですね、人生は無意味だと感じることが多いという設問、多いかどうかという設問に対して、それに同意する人が約 70% 増加して、5人に1人にを超えたというデータが、ありましたと。いう感じです。で、これらの人たち、まあ、Z 世代というふうにくぐってしまうと、なんか10代の若者っていうふうに思いがちなんですけども、今 Z 世代の方々ってもう20代中盤とかに差し掛かっていて、 子どもの問題ではなくて、もう本当に成人して、これらの問題を引き継いで、大人の問題として引き継がれているっていうような側面もあったりして、社会に出た後、職場での、パフォーマンスとか、あとは大人になって、結婚したりとか、子育てをする世代になった、なってもこの問題を引きずっているっていうようなことが分かってきているというふうに、ハイトさんは語っているというような感じになります。はい。で、そうですね。あとは、スマホだけじゃなくて、ハイトさんは80年代から始まった子育ての変化についても触れていて、親が子供にスマホを買い与えるっていうことの中に、結構子供たちを監視するためのツールとして、スマホが使われていたりとか、結構親の干渉が80年代頃から、強化されていって、子供たちって結構親の監視のない場所での遊びとか、自由とか責任とか、あとリスクを取る機会などが、奪われてしまっているということも、ここの、レジリエンスの低下とか、あと不安障害の増加に、寄与しているんじゃないかというふうに言っていて、スマホだけじゃなくて、こういう、育児スタイルの変化というところも大きな影響を与えているんじゃないかというふうに主張をされておりますという感じですね。はい。一旦こんな感じで、ジョナサン・ハイトさんの本と記事がきっかけになったという、感じです。
なるほど。結構子育てみたいな話、ちょっとさっき話ありましたけど、ティーネイジャーとかそういうのが注目されがちですけど、Z 世代で言うと、もう一番上が20代後半になってきて、その彼ら彼女らはもうアンチエイジングの 化粧品を使うようになるような、そういう世代になってきてますけど、
そうですね。
大学生とかもね、いるわけで、で、ジョナサン・ハイトは、日本語にも訳されてますけども、傷つきやすいアメリカの大学生たちっていう本も書いていて、僕、それ読んですごい面白かったんですけども、そこでも、スマートフォンの弊害で、よく言われるフィルターバブル。で、自分と考えが違う人のみを、フォローすることと、あとは、キャンセルカルチャーみたいなところもそれに重なったりとかするので、大学において、その言葉狩りをして、先生を学校から追放するっていう動きがとても増えているみたいなこと。いや、自分と意見が違う人と対話するのではなくて、排除するとか、距離を置くとか、そういう傾向がとても強まってるみたいなことをずっと主張している本なんですけど、これもフォンベースとチャイルドフットの一つの現れかもしれないなと思ってます。で、
そうですね。
ジョナサン・ハイトさんはその本の中で Z 世代、ジェン・ジーじゃなくて、iPhone みたいな感じで、アイジェネレーション、アイジェンっていうふうに表記したりとかしてるんですけど、そういうデジタルデバイスに囲まれて育つっていうことが、本当に社会にいろんな悪影響を及ぼしているっていうですね、そういう主張をしている。最近のここ10年のジョナサン・ハイトさんの著作はほぼそのメッセージ
そうですね。
に修練していくなという感じがありますね。
確かに。さっきスマホを持つことで、スマホというか育児スタイルが変わっていて、子供がその親の監視のない場所で自由に、世の中を探索したりとか、新しい出会いに、たどり着いたりとかっていうことが少なくなっているって話しましたけど、スマホを持つことで、ハングアウトしなくなる。友達と直接会って、遊びに行く時間も減っているっていうようなデータもあって、で、先ほど、自分と意見の違う人たちと、 会話をするとか対応することで自分の意見がまた磨かれていくみたいな機会も減ってきているがゆえに、なんていうんですか、自分の、そうですね、意見が強化されるだけで、な
そう
か
です
な
ね。
か中和されずに過激な意見になりがちとか、そういう極右化するとか、そういうことも、まあ、起きているんじゃないかみたいな、まあ、論もあるというような感じなので、結構このスマホを持つことによる影響っていうのは、スマホ中毒になるっていうだけではなくて、そこから広がっていく、なんか、二次波及、三次波及みたいなところの影響もあるのかなというふうに、はい、いろんな記事を見ながら思いますね。はい。はい。で、このジョナサン・ハイトさんは、ただ問題提起をするだけではなくてですね、まあ、じゃあどういうふうにこの問題を、まあ、より良い状況に変えていけるのか、みたいな解決策も提案していまして、まあ、いくつかこのアトランティックの記事でも紹介しているんですけれども、まあ、その一つが、例えば16歳になるまでスマートフォンや SNS を使わせないとか、学校でスマートフォン利用を禁止するとか、あとは子供に、より自立をして自由に遊び、自立社会で責任を果たす機会を与えるとか、まあ、いろいろな解決策を紹介しているんですけれども、結構この話題で、さっき冒頭で全米で結構話題になっているというふうに言いましたけれども、まあ、こういう研究結果を、機にですね、学校でスマホ利用を禁止するという動きが加速化しているらしくてですね、動きが広まっていて、で、まあ、とはいえ、みんな生徒さんはスマホを持っているので、まあ、当然学校に持ってき、まあ、登下校中にとか使ったりするので、学校に持ってくるんですけれども、学校では使えないと。なので、まあ、それをしまっておく、スマホポーチみたいなのが、すごく流行っているらしくて、アメリカのヨンダー社っていう、YONDR っていうスペルの、会社が、ロック可能なポーチを販売していて、それが結構幼稚園から高校を含む教育現場で、急激に、市場拡大をしているというような、ことも分かってきていて、これどういうふうに使うかというと、まあ、生徒は学校に来ると、このポーチにスマホを入れてロックをしますと。で、ロックをしてしまうと、開かないので、そのまま、まあ、ずっと身につけていてもいいんだけれども、使えない状況になって、で、学校から帰るとき、下校中というか下校する際に、学校のドアに、このロックを解除するデバイスが置いてあるので、そこでロックを解除して、また使えるようになるというような仕組みらしいんですけれども、これがすごく流行っているという感じで、なんかもともとコンサート会場でスマホの使用を抑制するために作られた商品らしいんですけれども、まあ、こういうふうに、社会の変化とともに学校で使われることが、メインストリーム、まあ、主流になってきているというような、感じなのも、なんかすごくそこから来る二次市場みたいなところが、生まれ始めてるのかなというところで面白かったっていう事例ですね。
なんかね、このスマホの利用の国内における制限で、もっとなんかいろんなソリューションが出てきそうな感じはしますよね。ちょっとこれは別の回で話ができたらいいかもしれないけど、ライトフォンっていう、機能が制限された、こう、電話を使った例で言うと、そのスマホを取り上げる代わりに、その機能が制限された電話を渡すっていうことをして、なんかこう最低限のつながりみたいなところは担保しつつ、でもこうスマホのこうトキシックなこう有害なコンテンツに触れるっていうことはできなくするみたいな、なんかそういうソリューションもあったりとかするので、 なんかもっといろんなパターンがあってもいいかもしれないなと思いましたね。
そうですね。なんかこの辺はいろいろ出てきそうな気がするし、なんかフォンフリー、まあスマホのない環境、まあ学校で言うとラーニングエンバイロメント、学習環境みたいな感じですけど、フォンフリーなんとか環境みたいなのは今後なんか増えそうな気が
そうです
し
ね。
ますね。ホテルとか。まあ、
そ
今でもスマホ禁止エリアとかあるけど、なんか禁止
う。
というよりはなんかフォンフリーゾーンみたいな感じで また違った
確か
ブ
に。
ランディングがされて、贅沢なエリアとして
ありえる。
プッシュされそうだなと
ありえる。
思いました。
僕も先々週から旅行行った、福江島の半島
ああ、
の
そうでした
ところ
ね。
は、携帯の電波が入らないところでしたからね。それが逆に、良い体験の一部になっているっていうね、感じだったから。
まあ、あとは、そうですね、スマホと生活の関係で言うと、まあ、子育てとかでもそうですけれども、まあ、スマホを持つと、睡眠時間が減少するっていう、で、研究結果も出ていて、まあ、60以上の研究を調べたところ、それらの研究の90%が長いスクリーンタイムが睡眠の質の低下と関連していることを発見した。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、スマホを使う時間が長い子供ほど、あと幼児期の発達を測るテストの成績が悪い傾向があることも分かっているので、まあ、睡眠が低の質が低下すると、まあ、いろんな健康への影響もあるし、あと学力のへの影響、悪影響があるということも分かっているので、ちょっとね、この辺は、今やっといろいろ分かり始めていたところですけれども、このままこんな感じで、なんだろうな、10代とか、ね、中学生になったらとか、小学生、低学年、あ、高学年になったらスマホを買い与えるみたいな、育児スタイルが10年後、20年後どうなってるのかなとはちょっと思ったりするし、私も最近子供にキッズ携帯を買い与えたんですけれども、ちょっとドコモのデータを調べてみると、もうあれですね、小学校高学年でスマホを持っている、スマホかキッズ携帯を持ってる人ってかなり高くて、小4から小6だともう70%ぐらいがどちらかを持っている。で、まあ、中学3年生とかになるともう90%ぐらいいく感じなので、ほぼ全員持っているみたいな感じで、あと、ジョナサン・ハイトさんが言ってるのは、やっぱり友達が持ってるから、持ってないと仲間外れにされてしまうみたいなマインドセットとか、そういう言い分が、この普及をまた後押しするみたいな風に おっしゃっていたのが、印象に残っているんですけども、この辺はどう、ね、その理由に対してどう、我々がスタンスを取っていくのか、みたいなことも今後大事になってくるのかな、とは、思いました。感じですね。
なるほどね。なんか最後に一個触れといた方がフェアかなと思うのが、岡井さんから教えてもらったプラットフォーマーっていう、ニュースレ
まあ、
ター
そう
の
です
記事
ね。
で、なんかジョナサン・ハイトって本の中でいろんな論文とかを引用するんですけども、ちょっと2つの問題が大きく指摘されてるなと思っていてですね、その彼が論文、引用する論文の結論が矛盾している、別のいろんな論文を引用する中で、その論文を比較すると結論が矛盾しているものが結構あるのではないかというですね、そういう指摘があったりとかするのと、あとはですね、いろんな論文を引用する中で、研究の範囲、後の方法論とか、厳密性に、疑問があるんじゃないかっていうですね、そういう批判というか、 疑問というかがあるっていうですね、そこは
そうですね。
指摘をしておいた方がいいかもしれないなと思っ
うんうんうん。
ています。例えばソーシャルメディア利用と10代の精神疾患との間に本当に因果関係はあるのかというですね、そういう疑問が呈されていたりとか、
は
あとはスクリーンタイムが本当に睡眠に悪影響を及ぼすのかというですね、
い。
これも、そういう厳密に、科学的にリサーチすると、あまりそうとは言えないんじゃないかっていうデータもあったりとかするみたいです。韓国の研究が面白いなと思ってて、なんか16歳未満が深夜にオンラインゲームにアクセスできないようにしたけど、睡眠時間が1.5分しか増えなかったっていう 結果があるらしくて。
それ絶対やってるでしょ。
そっかそっか、やっちゃってるのか。
わ かんないですけど
あ、そうそう、そういうのも含めてこう研究結果の、いろんな意味で緊密性が こう本当にあるの
そうです
かっ
ね、
ていう
ツッ
と
コ
ころ
ミど
は、
ころ
ツッ
は、
コミどころがあるっていうね、はい、あるので、ちょっとこのあたりも、本当ね、こう、これはあらゆるこういう、なんていうか、なんていうか、書籍にありがちですけど、こうね、自分の仮説と沿う、それを補強する、のデータだけ持ってくるとか、容易にできてはしまうので、そこはちょっとね、難しいなというところですね。
そうですね、
ですが、ちょっと、一方で、直感的にはね、こちらの三範囲とかいうこと、多分合ってるんだろうなっていうのは、直感的には
そうそう
感
そう。
じるので、そういう科学的厳密性に照らせれば、ちょっとだけ疑問はあるけども、多くの人の感覚にはフィットするなっていうところはありますよね。
そうですね。そう、なんか、ジョナサン・ハイトさんとかのインタビュー動画とか見てても、もちろん彼も、著名な科学、心理学者、社会科学者ですけれども、それよりもなんか、今俺がここで言っとかないと、なんか、社会が、この子たちはどうなるのかみたいな、結構ミッションを抱えて こういう発言をされている気もするなというふうに、僕は勝手ながら、こんな感じを、個人的な思いをすごく感じて、おりますという感じですね。なので、ちょっとこの辺は、今、アメリカでいろいろこういう話題が盛り上がっていますけれども、今後多分日本にもこういう、議論がまた来るかなというふうに思いますし、今後先ほど紹介していた学校での取り組みとか、じゃあ企業はどうするのかとか、なんかそういう新しい取り組みが出てきそうなので、引き続き、ウォッチしていきたいなというところと、私と佐々木さんはスマホではなくてね、ダムフォンをちょっと今年はこれまで試してみたいねっていうふうにずっと言ってたんですけども、今年こそはちょっと自分たちで経験して、それについてもポッドキャストで語れればなという思ってます。じゃ
であは、
今週はこんな感じ
そう
で
です
か
すね。
ね。
こんな感じですかね。そしたらですね、ロブスターは毎週日曜朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。また
ありが
次
とうございまし
回。あり
た。
がとうございます。